だらだらしているうちに4連休が終わってしまったとお嘆きになっている皆さんも多いのではなかろうか。帝都の女帝様に不要不急の外出は控えるようにと命じられ、しぶしぶ従った忠良な都民である少子もその一人である。こういう時はスマホよりテレビの出番だ。ステイホーム月間とは違い、プロ野球も大相撲もやっていて助かった。競馬も第一レースから無料で観戦できた。馬券は無料ではない。ドラマは又吉直樹が脚本を書いた不要不急の銀河NHK ぐらいしか見る気がしなかったが、もちろん読書はコロナ蟄居の大いなる助っ人である。これまで買っただけで読んだ気になっていた本をかなり消化できた。それだけでは足らずに、普段はあまり読まない、失礼、週刊誌朝日芸能21日発売号も手に取ってみたが、正直びっくりした。北朝鮮スパイリストに文科省調査官の衝撃真相というスクープが載っていたのだ。記事によると、韓国の情報当局が脱北者団体を家宅捜索したところ、北朝鮮スパイリストが出てきて、教科書検定に関わっている文部科学省調査官の名前が記載されていた。しかもこの調査官は歴史教科書に従軍慰安婦の用語を復活させ、新しい歴史教科書を作る会が提出した教科書を不合格にした張本人だという。事実なら由々しき事態である。ご本人は取材拒否したが、なぜこのような人物を教科書の精査与奪を握る調査官に任命したのか。出会い系バーガー酔いを女性の貧困調査と言い募った元事務次官が象徴するように、文科省は腐り切っている。萩生田光一文部科学大臣。しっかりしないと、ミイラ取りがミイラになりますぞ。令和2年7月27日、産経省。